ローマ人への手紙第5章。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに賜っている聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時至って、不信心の者たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかし、まだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって神の怒りから救われるであろう。もし私たちが敵であった時でさえ、巫女の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今は、なおさら彼の命によって救われるであろう。そればかりではなく、私たちは今や和解を得させてくださった私たちの主イエス・キリストによって神を喜ぶのである。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。というのは、律法以前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪として認められないのである。しかし、アダムからモーセまでの間においても、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった者も、死の支配を免れなかった。このアダムは来るべき者の型である。しかし、恵みの賜物は、罪化の場合とは異なっている。すなわち、もし一人の罪化のために多くの人が死んだとすれば、まして神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、さらに豊かに多くの人々に満ち溢れたはずではないか。かつ、この賜物は、一人の犯した罪の結果とは異なっている。なぜなら、裁きの場合は、一人の罪化から罪に定めることになったが、恵みの場合には、多くの人の罪化から、義とする結果になるからである。もし、一人の罪化によって、その一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして、溢れるばかりの恵みと、義の賜物とを受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し、命にあって、さらに力強く支配するはずではないか。このようなわけで、一人の罪化によって、すべての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義がすべての人に及ぶのである。すなわち、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。律法が入り込んできたのは罪化の増し加わるためである。しかし、罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れた。それは罪が死によって支配するに至ったように、恵みもまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命を得させるためである。